次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会、萩原勇委員長。本委員会では、5月20日に、つくば市の筑波大学国際産学連携本部を訪れました。筑波大学国際産学連携本部は、大学の産学連携を一括してマネジメントし、民間との共同研究や大学発ベンチャーの育成などに積極的に取り組み、研究成果を通じて産業や社会の発展に貢献しています。同本部の概要や産学連携の取り組みについて説明を受けるとともに、筑波大学発のベンチャー企業である株式会社 Y スポーツジャパンの取り組みについて説明を受けました。次に、結城市の株式会社 TMO 結城を訪れました。株式会社 TMO 結城は、空き店舗を活用した町のにぎわいづくりの取り組みとして、結城市内の古い呉服店をシェアスペース、ゆいの輪として改装しました。ゆいの輪は、イベントや勉強会、仕事などに使用できるほか、カフェも併設されており、地域の交流の拠点としても活用されています。ゆいの輪の概要や、結城の歴史的な街並みや地場産業等の魅力を発信する、ゆいプロジェクトの概要について説明を受けた後、施設を視察しました。次に、防災環境産業委員会、岡田拓也委員長。本委員会では、5月16日に、つくば市の JAXA、宇宙航空研究開発機構、筑波宇宙センターを訪れました。同センターは、人工衛星の開発や運用及びその観測画像の解析、国際宇宙ステーション起動、日本実験棟を用いた宇宙環境利用や宇宙飛行士養成、ロケット輸送システムの開発と技術基盤確立のための技術研究推進などを通じ、日本の宇宙開発の中枢センターとして、宇宙開発の最先端分野の研究、開発、試験といった多彩な活動を行っています。筑波宇宙センターの概要や取り組みについて説明を受けた後、宇宙ステーション運用棟や展示館を視察しました。次に、常総市の根新田町内会を訪れました。根新田町内会は、携帯電話を活用した SMS 一斉送信システムを運用しており、平成27年9月の関東・東北豪雨災害の際、大きな効果を発揮しました。また、マイタイムラインの作成やホームページでの防災用カメラの映像公開など、積極的に自主防災活動に取り組んでおり、平成30年度防災まちづくり大賞総務大臣賞を受賞しています。根新田町内会の豪雨災害の被災状況や復旧活動及び取り組み内容について説明を受けた後、根新田町内会を視察しました。次に、保健福祉医療委員会、戸板和幸委員長。本委員会では5月9日に笠間市の地域医療センター笠間を訪れました。地域医療センター笠間は笠間市立病院地域包括支援センター、保健センター、子育て世代包括支援センター等が一箇所に集約され、重複機能を集約・共有化することで保健・福祉・医療との連携の地域包括ケアの拠点として様々なサービスを提供しています。センターの概要や笠間市における地域包括ケア体制等の説明を受けた後、施設内を視察しました。次に、筑西市の茨城県西部メディカルセンターを訪れました。同センターは、筑西・桜川地域において、入院治療や早期手術等が必要な患者を対象として、二次救急医療までを完結できる病院を目指し、平成30年10月1日に開院しました。 地域医療の状況課題や筑西桜川地域の公立病院等再編整備の経過、今後センターが目指すところ等の説明を受けた後、ヘリポートや病棟等の施設を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会、加藤明義委員長。本委員会では、5月15日に、古河市のお休みどころ坂町を訪れました。お休みどころ坂町は、登録有形文化財に指定された江戸時代の商家を改築した新たな観光施設で、特産品を販売するほか、飲食店やギャラリーを備え、市民の交流の拠点ともなっています。施設の概要や取り組み等について説明を受けた後、蔵を改築した施設などの視察を行いました。次に、下妻市の倉持ピックファーム株式会社を訪れました。同社は種豚の生産から高品質な豚肉の生産、加工、販売までを行っており、6次産業化にかかる総合化事業計画の認定を受け、伝説の下妻金豚ブランドとして販売しています。同社の概要や販売戦略等について説明を受けた後、直営店の視察を行いました。次に、土木企業委員会、島田光三委員長。本委員会では5月10日に、ひたちなか市と東海村にまたがる茨城港ひたちなか港区整備事業を視察しました。本港区は首都圏の経済活動等を支援すると同時に、東京湾沿岸地域の港湾物流機能を補完する港湾です。貨物量の増加への対応や企業立地の促進、船舶利用の安全性向上を図るため、港湾施設や港湾関連用地等の整備等を進めています。本事業の進捗状況について、茨城港湾事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。次に、日立市の都市計画道路鮎川停車場線整備事業を視察しました。本路線は日立市の南北軸である現道の国道6号と国道245号を東西に結び、さらに国の事業で進められている国道6号日立バイパスとも接続する延長850メートルの主要幹線道路です。本路線の整備により、慢性化した日立市内の著しい渋滞緩和、災害時における緊急輸送道路の機能強化、さらに国道6号日立バイパスとの接続により新たな交通ネットワークの形成が期待されています。本路線の整備状況について、高萩工事事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。最後に文教警察委員会、星田浩二委員長。本委員会では5月24日に茨城国体全国障害者スポーツ大会競技会場の一つである水戸市のアダストリア水戸アリーナを訪問しました。アダストリア水戸アリーナは収容人員5000人を誇るメインアリーナをはじめサブアリーナやトレーニング室、多目的室など多様な室内スポーツに対応した施設を有する県内最大級の体育館で今年4月にオープンしました。体育館の概要や整備状況の説明を受けるとともに、アリーナなど体育館の設備の視察を行いました。次に、ひたちなか市の自動車安全運転センター安全運転中央研修所を訪れました。同研修所は自動車安全運転センター法に基づき平成3年5月に開所しました。研修内容の多くは警察や消防などの緊急自動車を運転するための講習や自動車教習所の研修が主ですが、一般企業向けの研修も行っています。安全運転中央研修所の概要の説明を受けるとともに、ハイドロプレーニング現象などの同乗体験をしました。